では、本日の聖書朗読の箇所は、使徒の働きの17章10節から15節までです。新約聖書の270ページになります。使徒の働きの17章10節から15節までです。新約聖書の270ページになります。ではお読みいたします。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシアの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いた。今お読みいたしました箇所から、吟味して信じると題しまして、鈴木テモテ牧師に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれることを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたのを私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の身を守ってくださり、そして今朝この礼拝に私たち一人一人を集わせてくださって感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事を今あなたの元に下ろして、この時あなたの語りかけだけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。少し間が空いてしまいましたけれども、前回は使徒の働き17章のテサロニケの場面のところを読みました。地図をご覧いただきたいんですけれども、パウロたちはピリピの町を去った後、ローマ帝国を東西に横切り、エーゲ海からアドリア海までをつなぐ有名なエグネティア街道を通ってマケドニアの首都であるテサロニケにやってきました。テサロニケは港町でもあったことから、貿易や交通の要所として古くから栄えてきた都市でした。ここにはユダヤ人たちの街道があったので、パウロたちはいつも通り街道に入って行き、パウロは3回の安息日にわたって説教をしました。パウロは旧約聖書に基づいて、キリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったことを説明し、このイエスこそが多くのユダヤ人たちが待ち望んでいた 救い主キリストであると論証したのでした。このことを聞いて幾人かのユダヤ人が信じてパウロたちに従い、また神を敬う大勢のギリシャ人と有力な婦人たちも信じてキリスト者の交わりに加えられたのでした。しかしこの伝道の成功には反動が伴いました。妬みに駆られたユダヤ人たちが町のならず者たちを集めて暴動を起こしました。町に騒動を起こして、その原因がパウロたちにあると告発しようとしたのです。そしてパウロたちが宿泊していたヤソンという人の家を襲い、パウロたちを民衆たちの前に引きずり出そうとしました。しかしヤソンの家にはパウロたちはいませんでした。それでユダヤ人たちはパウロたちの代わりに彼らをかくまっていたヤソンとキリスト者の数名を捕らえて、町の役人たちの前に引っ立てて行き訴えたのです。そして世界の方々で騒動を起こしてきた者たちがここにも入り込んでおり、ヤソンが彼らをかくまっていると訴え、また彼らはイエスという別の王がいると言って皇帝カイサルへの忠誠に背いていると訴えたのでした。町の秩序を乱す騒乱罪と皇帝カイサルへの反逆罪は当時のローマ帝国で厳しい罰に処される重罪でした。この訴えは群衆と役人たちとを不安に陥れました。テサロニケの町はユリウス・カイサルの暗殺に続くローマの内戦で勝利を収めたアントニウスとオクタビアヌスの側についたことで、ローマ帝国から自治権を認められ平和と繁栄が守られておりましたが、自分たちの町で皇帝への反逆騒動が広がっているとあれば、ローマの容赦ない攻撃が加えられかねません。それで町の住民と役人たちはこの告発を聞いて動揺したわけでした。結局首謀者ではないヤソンたちは保釈金を払って釈放されましたが、パウロたちを二度と滞在させないようにと固く約束させられたようです。テサロニキ人への手紙第一には、パウロたちが二度とこの町に入れないように町の役人たちから再三妨害された様子がうかがえます。しかしその手紙に記されていますように、ヤソンたちテサロニケのキリスト者たちは脅され迫害され、パウロと引き離されても信仰生活を守り通し、天の御国に生きる者として天における確かな報いを信じて歩んだのでした。今日は続きの10節からの場面です。10節、兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。テサロニケ教会のキリスト者たちはパウロとシラスを南西約80キロに位置するベレアという町に送り出しました。14節を見ますと、この時テモテも同行していたことが記されています。このベレアの町は主要道路のエグナティア街道から少し外れたところにある静かな町でしたが、マケドニア州の重要な都市の一つでした。ここにもユダヤ人たちが多く住んでいて、ユダヤ人の街道シナゴーグもあったので、パウロたちはそこに着くと街道に入って伝道を始めました。11節、この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。この町のユダヤ人たちはテサロニケにいるユダヤ人たちよりも素直な人たちであったと述べられています。彼らは非常な熱心を持って御言葉を受け入れ、そしてパウロが語ったことが果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べました。テサロニケから逃れた先に主は素晴らしい出会いを備えてくださっていたのです。素直という言葉は真理探求に熱意を燃やしていたということであり、先入観なく心を開いて受け止めるという心の状態を表しています。 注意したいのは、ここで言われている素直とは、聞いたことを鵜呑みにすることではないということです。むしろ反対に、聞いたことを聖書に照らして自分たちでよく調べるという主体性と、知的に探求する姿勢がここにはあります。パウロがどんな言葉を語ったのか、その詳細についてはここでは省かれていますが、それは17章1節から3節にあるテサロニケの会堂で語ったことや、13章16節から41節にあるピシディアのアンティオキアの会堂で語られた説教とほぼ同じ内容であったと思われます。ユダヤ人たちへの伝道ではパウロはいつも旧約聖書の預言がイエスによってことごとく成就したということを論証して示し、十字架にかかって死なれたイエスを神がよみがえらせ、その死と復活によって罪を滅ぼされたこと、そしてこのイエスを神の子救い主と信じる者は皆罪の許しを受け、神の御前に義とされ永遠の命を与えられるということを伝えていました。この17章では救いのメッセージの詳しい内容については語られておりませんけれども、この簡潔な記述において強調して伝えられていることがあります。それは語り手や聞き手たちの聖書に対する熱心な態度です。この17章で強調して伝えられていること、それは語り手や聞き手たちの聖書に対する熱心です。前回のテサロニケの場面では論じる、説明する、論証する、納得がいくという動詞が使われており、今回のベレアの場面では熱心に受け止める、入念に検証するという動詞が使われています。これらの動詞が示しているように、聖書に対する真摯な姿勢と真理を求めて自由に議論を交わせる開かれた関係とがここには表されています。パウロは決して批判を抑え込んで自分の主張を人々に押し付けたりはしませんでした。一人一人が心から納得できるように、それぞれの意見や質問を歓迎し、意見交換を促進させるように振る舞っていた様子がここには伺えます。今日の中心聖句にはヨハネの福音書5章39節を選びました。ヨハネの福音書5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。これは主イエスがご自分を信じようとしないユダヤ人たちに告げられた言葉です。心を開いて旧約聖書を探求するなら、聖書が私について証言していることがわかるはずだと主イエスは述べておられるのです。しかし私を信じないあなたたちは本当に御言葉に聞こうとはしていないのだと言われているのです。ここまでこの人の働きを読んできた中でも、妬みの感情に支配されたり、自負心、プライドに固執してしまっているがために、素直に救いの恵みを受け取ることができなかったというユダヤ人たちが登場してまいりました。妬みやプライドというものは素直に御言葉に聞くことを妨げ、私たちを真理から遠ざけます。パウロもベレアのユダヤ人たちも聖書に真理を求め、聖書に基づいて論じ合いました。自分自身にではなく、神の御言葉により頼んで歩んでいました。このベレアの人々のように、偏見にとらわれない純粋な心、開かれた心で御言葉を聞き、御心を求め続ける姿勢がイエスを信じ、救いの恵みに預かるために必要とされているのです。12節、それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシャの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。 伝道の結果、多くのユダヤ人たち、そしてギリシャの貴婦人たちや男性たちも大勢信仰に導かれました。彼らはパウロの言ったことを聖書に照らして丹念に調べました。彼らは自分ではなく聖書により頼み、イエスをキリストと信じる信仰に導かれたのでした。信じなかった者たちもいましたが、意見が違うからといって暴力で排除したりはせず、相手の意見を受け止めようとする高尚な態度を持っていたことがうかがいます。13節。ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こした。穏やかに順調に伝道が進められていたところに妨害が生じます。パウロがベレアでも伝道していることを知ってやってきたテサロニケのユダヤ人たちが群衆を扇動して町に騒ぎを起こしたのでした。各町の行政は独立していたため、追ってきたユダヤ人たちはテサロニケで行ったことをここベレアでも同じように繰り返して、ベレアの執政官たち、ベレアの行政官たちに新たに告訴する必要があったのです。このテサロニケから追いかけてきたユダヤ人たちはベレアのユダヤ人たちと対照的です。彼らテサロニケからやってきたユダヤ人たちは妬みに駆られ、聖書の真理に対して心を閉ざし、聖書よりも自分たちの正しさにより頼んで行動しました。彼らは感情の虜となり、心を神に向けていないため自己吟味に欠けています。それに対しベレアのユダヤ人たちは聖書に注意深く聞こうとする姿勢があり、パウロの教えや自分自身の考えを聖書に照らして検証する態度を持っていました。自分自身ではなく神の正しさにより頼み、意見の異なる者も排除しない謙虚な心を持っていたのです。14節。そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまった。町に騒動が起きてパウロたちの身に危険が迫ったため、ベレアの兄弟たちは直ちにパウロを海辺へと逃れさせました。パウロたちは敵対者たちが追ってきて妨害を働くことはある程度想定していたのだろうと思います。これまでもピシディアのアンティオキアやイコニオンのユダヤ人たちがレステラの町まで追ってきてパウロが石打ちにされたことがありましたから、パウロたちはこうした事態をある程度想定して備えていたのではないかと思うのです。そしておそらくは自らが逃げるだけでなく、テサロニケでヤソンたちが被ったような災難が繰り返されないようにも注意を払っていたのではなかったかと思われます。ベレアのキリスト者たちは一番の標的であるパウロを遠方に逃れさせました。シラスとテモテは町に踏みとどまりました。5節ではシラスも狙われており、6節ではヤソンたちが捕まっていますから、とどまることには危険もあったことでしょう。しかし信じたばかりの信徒たち、導かれている求道者たちの信仰を強め励まし、教会を守る必要があったため彼らは町に踏みとどまったのだろうと思います。15節。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いた。パウロが逃れた先は南へ約320キロ離れたアテネの町でした。おそらく船で海を渡ったのだろうと思われますが、海辺へ行くと見せかけて陸路で旅をしたのだという説もあります。案内したベレアの弟子たちはできるだけ早く来るようにというシラスとテモテへの指示を受けて町に帰っていきました。パウロはシラスたちが無事に到着できるように祈り、騒動の起きたベレアの教会の仲間たちの近況も早く知らせてほしいと願っていたことでしょう。 このベレアの教会がその後どのようになっていったのかは詳しいことは分かりませんが、この先の20章4節にはベレア出身のプロの子であるソパテロという人物がパウロの同労者として旅に同行したことが述べられており、教会が健在だった様子がうかがえます。今日の場面ではベレアのユダヤ人たちが心を開いてパウロの話に耳を傾け、パウロの語ったことがその通りかどうか納得のいくまで毎日聖書を調べたという姿勢が強調して述べられていました。信じてバプテスマを受けた後も彼らの聖書に対する熱心と神への信頼は変わらなかったでしょう。さまざまな困難や悩みを抱えたとしても主なる神を信頼し、御言葉に示されているキリストの愛により頼んで歩んだことでしょう。そのように彼らが歩めるようにパウロは手紙や同労者たちを通して励まし続けたのです。英語にはベレア人、ベレアンという言葉があって、熱心に聖書を丹念に調べる人々のことを言うそうです。毎日真剣に御言葉に聞こうとするその姿勢はデボーションの先駆けであると言えるでしょう。毎日聖書を読み祈ることをデボーションといって、日々御言葉の励ましをいただき神の御心に従って歩むためにクリスチャンの多くがそういう習慣を大切にしていますが、そのデボーションとは信仰のチューニングであると言われます。先ほどギターの賛美の前に少し音のチューニングをしましたけれども、このデボーションというのは信仰のチューニングであると言われます。自分よがりの信仰になっていないか、聖書に照らして自分の心を見つめる作業がそこにはあるわけです。旧約聖書には心を見張るという表現がありますが、聖書に照らして自分の心を吟味し神の御心に従おうとすることは私たちの信仰生活においてとても大切なことです。ベレアの人々のように偏見にとらわれない純真な心、開かれた心で御言葉を聞き御心を求め続ける姿勢は、主イエスを信じて救いに預かった私たちが神の御心に従って歩むためにも必要とされているのです。ヘブル人への手紙4章12節にはこのように教えられています。ヘブル人への手紙4章12節、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄とを分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。私たちキリスト者たちは自分たちの思いや行動が主の御心にかなうものであるか、いつも御言葉に照らされて検証されることが求められているのです。私たちがベレアのユダヤ人たちのように何が神の御心であるのかを見分ける霊的洞察力を持つために、第一に自分の心のありようを吟味するところから始める必要があると思います。何が神の御心であるのかを見分ける霊的洞察力を得るためには、第一に自分の心のありようを吟味するところから始まるのだろうと思います。自分の心を見つめて、少し苛立っているなとか、不安を抱えているなとか、落ち込んでいるとか、誰かのことを羨ましいと感じているとか、寂しさから人に認められたいと求めている、そういう自分の心の状態を素直に認めて、その私に神はどのように語りかけておられるかを聞こうとする態度が大切です。クリスチャンの信仰生活は絶えざる自己吟味であると、ある牧師が語っていました。御言葉に照らして 私たちの心を見張り、そしてその私たちに神がどのように語りかけておられるかを聞こうとする、それはとても大切なことです。私たちは人生においてさまざまな問題や悩みを抱えますが、いかなる時にも共にいてくださる神に心を向け、御言葉に耳を傾けて、神の愛を覚え、御心に従い続けるものでありたいと願います。お祈りいたしましょう。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄とを分けるまでに刺し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はパウロたちがベレアの町で伝道した場面を読みました。ベレアのユダヤ人たちが非常な熱心を持って御言葉を受け入れ、パウロから語られた福音をその通りかどうか毎日聖書を調べたように、私たちも日々御言葉に聞き、あなたの御心を求めて歩めますようにお導きください。また御言葉の光に照らされて、私たちが自分の心を見つめ、抱えている不安や心にある思いを知って、御言葉の励ましを受け取ることができますように、そしてあなたの語りかけに耳を傾け、キリストに表されたあなたの限りない愛に結ばれて歩めますように助け導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの尊い名によってお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで、新聖歌38番、我が目を開きてを持って主を賛美いたしましょう。
我が目を開きてさえ